Central Radio Communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、残すところ今年もあともうちょっととなりましたね。そのね、大晦日、年末の前にある一大イベントというのはクリスマス。ね、皆さんクリスマスツリーとか飾りました？ね、さすがにあのちっちゃなお子様がいらっしゃるところは飾るけど、なかなかねそういうの飾らないよなんていう方も、ツリーまではいかなくても、あの最近ね、あのリーフって言って丸いいろんな形のものがあるじゃないですか。そんなのを手作りしたりね、なんかちょっとだけ玄関に飾ったりなんかするのもかっこいいじゃないですかね。なんかちょっと大人のクリスマスみたいな感じで、でああいうのってなんか自分で手作りできるじゃないですかね。ですからそういったものを作ってみてね、あのものづくりが大好きなアマチュア無線化の方だったら、たまにはね、ハンダゴテじゃなく、そういったものもね作ってみるのもいいんじゃないですか。逆に、いやハンダとかが得意でね、なんかこう工作が得意だよなんていう方は、それのね LED バージョンなんか作ってみたりするのもかっこいいんじゃないのかななんて思ってますね。そして皆さんね、クリスマスのパーティーはやるのかな。ケーキ食べたりチキン食べたりね、はい、いや体が、はい、脂肪ね、あのコレステロールがとかいろいろ心配になってしまう年ですけどね、まあ今日だけはいいだろうみたいな感じで、ご褒美でぜひ食べてみてください。さあ、そんなビームアンテナは今日はどのような内容でお届けするかもね、またまた皆さんにためになる情報あるといいなということでね、お届けさせていただきますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、今日はですね、八重洲無線の石井さんにお話を伺いたいと思います。石井さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、ご無沙汰してます。お久しぶりの登場でございます。よろしくお願いいたします。
さあ、八重洲さんと言いますとですね、今本当に各地のハムの集いでも大人気、お客様がね人だかりになっておりました。新製品が出ましたね。はい、その名はズバリ、
はい、FTX1 シリーズですね。大変お待たせして申し訳ございませんが、やっともうあのどの店にご注文いただいても、すぐ、在庫持ってるところもありますし、在庫ないところでもすぐ入荷するような状況になってまいりました。
ね、私たちがこれを目にしたのは1年前のハムの集いの時に出るよっていうのでね、それはこのフィールドの部分だけを要するに発表したんですよね。
そうです、そうです。あのそれは去年ハムフェア、
ハムフェア
で、出しまして、うん、まあ、あの丸い円形のケースの中に入っての状態ですが、うん、それから出すよ、暮れには出すよって言ってたんですが、あのちょっと伸びてしまいまして、でやっと今になってもう供給の方も十分、うん、数を供給できるようになりました。
はい、さあ、これの一番の機能は、皆さんがここやっぱりいいだって言ってる機能っていうのはどういうとこなんでしょう。
もう単純明快に HF から430まで1台の機械で運用できるっていうのと、あとは、移動運用に持っていくにも小さいサイズ、まあ、以前私どもで FT818 っていうのがありましたけど、そこまでは小さくないんですが、まあ、同等の機能が入ってますし、表示が最近の流行りでしょうか、TFT のカラー液晶になってますんで、見やすくで、デュアル受信もできます。はい、もうこのサイズでデュアル機っていうのは他にはちょっとない機械ですんで、はい、であと 100W 機、50W 機、全てのシリーズをちょっと、発売させていただいております。
本当にこの小型さでこの液晶画面がついてるっていうのはものすごく使いやすいし、この液晶画面の大きさってあの八重さんの機械だと991とか710でしたっけ、ね、ありますけど、それと大体同じぐらいの大きさなんですか。
はい、いや、あのもっと大きくなってます。
そうなんですか。
はい、大きくなってますね。で、4.3 インチの大型のカラーディスプレイでタッチパネルにもなってますし、はい、あのデュアル表示で、あとデュアル表示じゃなくていいよっていう方のためにはディスプレイボタンを押していただきますと、モノバンド表示、あとデュアルなんだけどバンドスコープだけを消す、バンドスコープない表示っていうのもできます。
ね、まあ、本当にこの今の、ね、液晶画面ってカラーになってるんでものすごく綺麗で見やすいし、ね、しかもタッチパネルっていうのが最高ですよね。
はい、おかげさまで その辺も評価していただいてます。であと最近流行るの FT8 ですね。それもあのプリセットモードっていうのがありますんで、そのプリセットモードを押していただきますと本当の初期の設定っていうのはされてますんで、あとはもうお客様の方で少しカスタマイズしていただければあのお好みの FT8 の運用ができると思います。
はい、で何と言いましてもね、小型でもう持ち運びが楽っていうところで、大重さ的にはどれくらいなんですか。
重さ的には 1.2 キロですね。はい、であとそれにバッテリーがつくんで、バッテリーがもう少しで 1.5、6キロと思っていただければ、だから818とかと比べると、ちょっと重いかなというところはありますが、バッテリーが6400mm っていうあの大きなバッテリーをくっつけられますん で、はい、でそれをくっつけて、そのバッテリーは USB のタイプ C、はい、で充電できますから、バッテリーだけの充電もできるんで、バッテリーをあの最近入るのポータブル電源とか持ってない方であっても一つ予備に買っていただければかなりの長時間運用をしていただくことができます。
ね、まあ、今これで、ね、ハイパワーって言いましても、まあね、限りがありますから、それで出してもかなりのちょっと数時間の移動運用には全然問題ないですよね。
そうですね、あのバッテリーの状態で 6W、 外部電源あとポータブル電源とかを使っていただければ、まあ、あの 10W の運用はできます。
でこれにはさまざまなですねオプションがついているということで、どのようなオプションがついているんですか。
はい、あのオプションをご用意しているのはあのフィールドと 50W のタイプはバッテリーが標準装備されております。あとはもう発、まあ、熱の問題ですとかそういうのもあの SDR の機械というのはこれはもうしょうがないんですけども、そういうことも考えまして、クーリングファンの方も用意してますし、あのつまみなんかをぶつけて折っちゃうといけないんで、プロテクションガードですとか、はい、そういうのもいろいろございます。
このガードがついていることによってこう取ってみたくなるんで持ち運びが便利、いや楽ですよね。
そうですね、ありがとうございます、うん、もうということはもう使っていただいているということで使っていただいてます。あと面白いのは、はい、八重洲ってあのこの機械だけじゃないんですけど、デュアルエレメントであのマイクがいろいろあるんです。
はいはいはい、
5種類もありまして、はい、デュアルエレメントでイコライザーのついた M1 というタイプから、はい、そのイコライザーだけを外してデュアルエレメントのマイクロフォン M100、うん、あとデスクトップ型のダイナミックマイクロフォン、うん、M90 で、あとそれを、まあ、マイクスタンドキットなんかにつけられる M90MS キットっていうのと、あと一番廉価版の M70D っていう、うん、スタンドマイク、はい、スタンドマイクだけで5種類も用意してるんですね。で前から言われてたのはモービル機でこのマイクを使いたいと。
おお、
お客様何を贅沢なことを言ってるんですかと。
ハンディでいいじゃないか。
はい、でまあちょっとそうは言ってたんですが、はいはい、確かにモービル機をご自宅で、お使いになって、うん、スタンドマイク使いたいという思いは私自身もちょっとありまして、うん、この度あの SCU67 という、うん、要はは
いはい、
スタンドマイクのモジュラーの8ピンをモービルの6ピンに変換するっていう、今度変換ケーブル、 これ SCU67 っていうんですけど、うん、定価で4400円しかしませんので、はい、これを使っていただければ私どものスタンドマイクどれもモービル機でご利用いただくことができるというちょっと変換ケーブルを出させていただきました。
これね便利、はい、移動運用行った時マイクマイクマイクがあって騒ぐ時あるんですよね。
そうですそうです、はい、もうだからそういうのでモービル機を移動運用に使った場合でもスタンドマイクを使っていただけますし、うん、あと一点ちょっと忘れられてるんですけど、八重洲のスタンドマイクってモジュラーしかないのとか丸8ピンしかないのとかって言われるんですけど、これ私どもマイクの後ろ側見ていただくと、あとケーブル見ていただくと分かるんですが、片方がモジュラー、はい、片方が丸8ピンになってるんですよ、はいはいはいはい、でこれを差し替えていただくことによって、うん、まあ、FTX1 のようなモジュラータイプの無線機にも、あと、HF の 101MP とかの丸8ピンの、うん、固定機にも どちらにも簡単に取り替えて使えるようになっております。
はい、そうですね、分かってました、それなんです、はい、さあそしてねお家でこれをねもう本当にがっちり固定で 100W 出して使いたいっていう方にはもうこれいいですよね、はい、これもこれでね、
これは FTX1DX というのが 100W タイプがございます、はい、で、まあ、それを使っていただければ最高かなと思います、
はい、もう本当にもう移動運用でもよし固定でもよし、もう至りで尽くせりですね。
はい、ありがとうございます。大変お待たせしてすいませんでした。
じゃあね、待ってましたという方はぜひお近くの販売店でご購入いただいて、自分の用途によってこれは購入できるってところがいいところですね。
そうですね、カスタマイズというか、自分のお好みでいろんなタイプを選んでいただければと思います。
はい、ということで今日は八重洲無線の石井さんにお話を伺いました。石井さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで一曲聴いてください。クリスマスということでこの曲選んでみました。ドリームカムトゥルーで雪のクリスマス。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
世間はクリスマスですね。
そう、クリスマス、あのね、ショッピングセンターに行ったらもう大変なことになってましてね、どのお店もなんかやっぱり飾り付けが赤と緑で、
はい、
音楽流して、
は
い
は
い、
い
やー書き入れ時ですね。
そうですね、あの一時期よりはあのクリスマスソングをなんか街中で聞かなくなったなっていう気がしはしないでもないんですが、
ええ、
いかがですか。私あんまり街に繰り出さないだけなのか
って。うちの地元のショッピングセンターは結構やってますね。
やってますか。
あとは、うん、コンビニがケーキ、
あ、ケーキね、
盛んに PR をしたりして。
そう。いや、私も甘いものは嫌いではないんですけど、こう見ると、はい、あ、高くなったなみたいなね。
高いんですよ。今年予約はしたんですけど、今までよりやっぱり同じ値段で一回り二回り、うん、ちっちゃいような感じがしますね。
だから今までは家族でのこう大きいホールというよりはなんかこう、はい、ね、ちっちゃいサイズでお一人様お二人様ぐらいのサイズが結構出てきてるのかなって感じですよね。
そんな感じしますね。
ね、
うん、やっぱりちょっと物価高騰対応かなっていう感じがします。
はい、さあ、そんなですね、世間はクリスマスですが、はい、無線業界の方はどのようなお話で話題になってるでしょうか。
はいはい、ですね、じゃあハムライフ .jp で12月の13日から12月19日頃に掲載した記事からまた注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
世間はクリスマスなんですが、こちらは電波法違反でございまして、
相変わらずの
相変わらずです。ですね、東海総合通信局が使用期限を過ぎたアナログ簡易無線を、うん、行政指導後もずっと運用を続けていた5名を告発して、警察がもう書類送検を行ったっていうニュースが注目を集めました。
はいはいはい、
ですね、350メガ帯と400メガ帯の簡易無線、まあ、アナログとデジタルがあるんですが、うん、これのアナログ簡易無線はもう去年の11月30日で廃止されたんですね。
はい、
でそれ以降はもう使えない、デジタルに乗り換えてください、無線機は自分で用意してくださいっていう形だったんですが、11月30日去年に廃止された後もそのアナログ簡易無線をずっと使い続けていた方々がいたんです。それで東海総合通信局はその電波監視のシステムとか不法無線局を見つける車とかを使ってそういうのの、誰がやってるのかっていうのを確認してですね、一度その人たちに行政指導を行ったんですね。
はい、
もう使えないあれだからやめてくださいということで、うんうん、ところがその行政指導に従わずにですね、未だに使っていらっしゃったようで、
そのままずっと、
はい、で愛知県の5名の方なんですけども、愛知県の警察署に告発されて、で、警察が検察庁に、書類送検ってやつですね、うん、行ったっていうのが話題になりました。
これは同じお仕事してる仲間同士とかなんですか。そうじゃなくて、
詳しくは書いてないんですけど、ただ書類送検された5名の住所を見ると皆さん大体愛知県の常滑エリアの方々なんで、
うん、
何らかでやっぱり関連のある方々なんだろうなというふうには思いました。
ね、みんな同じじゃないとこういろいろというのもあるでしょうから、じゃあ大丈夫だよみたいな感じで使っちゃってたんですかね。
そうかもしれないですね。うん、東海総合通信局はその期限が経過した後もアナログ簡易無線を使っててこういうふうに告発をされたというケースは全国で初の事例ですっていうふうに書いているんですけども、うん、多分他にも全国でこういうケースあると思うんですよね。
まだね、そう、こういった皆さんにちょっと分かってないだけで結構内緒で使ってる方がいらっしゃるかもしれませんね。
本当に
お気をつけいただきたいと思います。はい、
そうですね、はい、早くね、ちゃんとしたシステムに乗り換えていただきたいと思います。
はい、さあ続きは、
はい、ですね、今度は関東総合通信局の話題です、
はい、
今関東総合通信局がですね、関東エリアの FM ラジオ局9局、まあ、いわゆる県域局というやつですけども、
はいはいはい、
そこでですね、12月の15日から28日まで、アマチュア無線を仕事で使うとアウトというですね、まあ、啓発のためのコマーシャルをスポット CM を流しているんです、
うんうん、
はい、でこれが話題になりましてですね、関東総合通信局 の、 公式の X 旧ツイッターで音源が公開されて誰でも聞けるようになっています。
はい
はい、で女性の声優さんお二人が出てきてですね、結構有名な方らしいです、うん、花森ゆみりさんと森永千歳さんという方なんですけど、うん、まあ、アニメ調の声の女の子二人がですね、最近趣味でアマチュア無線始めたんだ、面白そうだね、そういえば仕事で使っている人もいるって聞いたことがあるよ、それ完全にアウト、電波法違反だよ、うん、そうなんだみたいな感じの、ことを、やって、まあ、電波を正しく使いましょうという、お知らせでしたっていうことをおっしゃっています。
ね、いろいろね、皆さんチラシを作ったりポスター作ったり啓発の活動をやってますけど、はい、その一環で、じゃあ、ラジオコマーシャルをということで流してらっしゃるってことですね、
うん、そうですね、たまにこういうラジオ CM 作りましたっていうの聞くんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
関東の AM 局で聞いたこともあるし、あと北海道のラジオ局で聞いたこともあるので、
うん、
そのうちコミュニティ FM 放送でもやるかもしれ
ません、ね、コミュニティに回ってきた場合、はい、こう予算出んのかな
そうですよね、
うん、まあそんな話は、まあ、いろいろあるので言ったら番組終わっちゃうんで置いといて
はい、
はい、じゃあそういうので皆さんちょっと話題でこの、ね、コマーシャルを聞きに行ってるって感じなんですかね、
うん、そうですね、実際にラジオで聞いたとかね、いきなりアマチュア無線って言葉が出てきてびっくりしたとかね、いうSNS の書き込みもありますので、やっぱりそれなりに皆さん気がついて話題にされてるみたいですね。
そうですね、じゃあそんなのも話題に入ってるということで、うん、はい、で もう一つは、はい
はい、ですね、AOR さんからハムフェアの時に参考出品で出ていた交代機受信機、
はい、
ARDV3 がついに新発売を始めたよっていうニュースです。
はいはいはい、
ですね、12月の下旬に発売がもう始まって、で SNS でもういち早く買った人がリポートをしてたりするんですけども、うん、特徴はまあ、いわゆるアナログ系の電波形式だけじゃなくて、一般で業務無線や何かで使われているデジタル通信の音声にも対応してるんですね。
お
でボタンをいくつか押すと、ちゃんとそのどのデジタル通信かを機械の中で受信機の中で判別して、それに合うようにちゃんと復調をしてくれるっていうことでですね、
うん、
なかなか手間いらずでデジタルが聞こえるっていうことで便利な無線機です
ね。C4FM だったりね、 DMR だったりって書いてあります
けど、そうそう、 DMR だったり
ですね、すごいですね、うんうんうん、ね、でもちょっとねお値段がっていうのもあるんでしょうけど、うん、
そうですね、標準価格が税込みで217,800円っていうんで、
まあまあなかなかの、
うん、ちょっとなかなかです
ね、なかなかですけど、はい、でもね、いろんなの聞いてみたいなっていう方にはこれほとんどね聞けるから結構持ってこいですよね、
うんうん、そうですね、昔出していた2014年出していたAOR の受信機をベースに受信部や何かをさらにブラッシュアップして、改善してますんで、かなり性能は上がっているみたいですね。
そうですね、はい、うん、そんなのがいよいよ発売になったということですね。
はい、
はい、じゃあもう一つぐらいいけますよ。
お、そうですか、はい、ですね、そうしましたら、月刊 FB ニュースという毎月2回いろいろな読み物をアップしている、電子マガジンのサイトがありまして、ここのですね12月15日号の掲載記事、こんなものが載ってるよって記事をハムライフでも出しました。でそうしましたら非常にちょっとバズりましてですね、うんうん、何がバズったかというと、この記事でアマチュア無線の車のナンバープレートの話をですね連載で書いてる方がいらっしゃるんですね。
はいはい、
はい、で あのハムフェアに行って駐車場とか見ますと、なんかやたらと7388とか599とかですねいうナンバーをつけている方がいらっしゃるんですけども記事ではね、そのどういう数字がアマチュア無線から好まれてるかとか、うん、それから今希望ナンバーを取る制度がありますので、
ありますね、はい、
希望ナンバーを、取る方法まで記事の中で紹介してるみたいなんですね、
うん、これでもハムフェアなんかでもしかして車のご移動お願いしますって言って車種言わなかったら、みんなナンバー一緒だから誰のだって、
はい、うん、7388の運転手さんとか言ったらもう大変ですよ、会場からになっちゃいますよ
ですよね、うん、いやでも何気にでこの車のナンバーだけじゃなくて59とか599っていう好きな数字で、はい、いろんなところにつけてらっしゃる方もいらっしゃいますよね、
うん、いらっしゃいますね、うん、やっぱりそれなりにね、あの人はハムだみたいな感じのあれが同業者には分かるわけです。
そうですね、某会社の会長さんがある、スポーツのユニフォームをこうもらったんですけど、はい、59だそうです、
はい、あ、そうですか。あ、すごいな。
59番です。これは59って言うんじゃない、59って言うんだって
その通り
いうお話がございます
FM バルーンさん のお仕事で使ってる車も確かなんかちなんだ番号がついてるんですよね。
バルーンは全部ほとんどの車762です。
あ、やっぱり希望番号で周波数をもらって、はい、
そうです
あ、いいな、
はい、を取ってますね、はいはい、じゃあそんなのでね、皆さんちょっと話題になってるっていうことですね。
はい、そうです、
はい、わかりました。じゃあまた来週は今年最後の放送ということで、来週もまた羽田さんよろしくお願いいたします。
はい、はい、今年のまとめをしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりました。ビームアンテナいかがだったでしょうか。はい、今日もね話題盛りだくさんでございました。さあ、そんなことで来週はもう今年最後の放送となってしまいましたのでね、1年の総まとめということで羽田さんと一緒にお送りしていきますのでね、ぜひ聞いていただきたいと思います。ということで今日もそろそろお別れのお時間です。皆さんね、ぜひ良いお年を過ごすように、大掃除とか無線周りちょっと綺麗にしたりね、ちょっとしてみてください。ということで、お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。